皆さんこんばんは。私たちは今ルカの福音書を見ています。毎週言ってることですが、この福音書の中心は弟子となること、そして弟子とは何かについてイエスは教えていることです。今日はこの主要テーマの一つ、お金について学ぼうと思います。なぜ主要テーマか、それはイエスとの関係に入るとお金との関係も変わるからです。イエスは今日のテキストを通じて貪欲に気をつけろと繰り返しています。貪欲とはお金に関する病気。この病気はお金が深く関わって起こりますが、お金が発信源ではありません。それは旧約のアブラハムやヨブのようにお金持ちでもそんな病気にかかってなかった人がいるからです。この病気はお金持ちだけでなく、お金がない人もかかります。したがってお金を持っている人は悪い人という単純な話ではなく、同時にお金のない人がそれから解放されているわけでもありません。イエスは私たちにこの貪欲というお金の病気から自分を守る方法、そしてそれは一体どんな病気で、またどうすればそこから健康を回復できるのかを語られます。一つ目のポイントは、金銭的な盲目から身を守る。今日のテキストはイエスに近づいて、先生、私の兄弟に遺産を正しく相続させてくださいという男の話から始まります。イエスはこの和解の役割を拒否し、それは私の役目ではない、私がここにいる目的はそれではないと言います。次にイエスは、その家族は分裂してて、それが貪欲さや金への執着、拝金主義、そして物質主義から来てるという、その家の問題を理解します。ポイントはイエスが注意せよと何度も言ってることです。イエスがこういう時、その前提は貪欲というものは隠れてて、それにはなかなか気づくことができないということ。例えば姦淫という問題、これに関してはイエスはするなとは言っても、注意せよ、警戒せよとは言いません。姦淫は貪欲ほど欺瞞的でもなく、やっててそれに気づかないということはないからです。要は不倫してる人はそれを分かってやってるということ。でも貪欲、物質主義、そして拝金主義は、それは姦淫と同じく魂を破壊する罪なんだけれども、その自覚がない。貪欲な人は自分が貪欲とは感じないし、物質主義の人は自分が物質主義だとも感じないんです。イエスは性の問題を1回語る間に、おそらくお金については10回ぐらい語ってる。まあお金の話が聖書にはたくさん出てきますが、その理由はその見えにくさ、感じにくさにあるのかもしれません。実際性的な弱さやその誘惑に苦しんだという告白を、まあ、個人的に僕自身聞いたことありますが、お金や貪欲さのそういった罪を自覚したという証はこれまで一度も聞いたことがありません。イエスはその理由を教えてます。それは他人の貪欲さはよくわかるんだけれども、そしてあいつはなんと貪欲なやっちゃと簡単に批判はするんだけど、自分のことには気づかないのが人間だからです。現代はさらにその傾向は強く、その理由をハーバード大学のエリッシュ・シュールという学者が The Overspent American、まあ、訳すと浪費するアメリカ人でしょうか、散財するアメリカ人でしょうか、そんな本の中にこう書いてます。今の時代、階級による分断は薄れ、互いの情報も豊富です。 例えば、まあ、これ日本の例に置き換えると、平社員で1000万もらってる、部長課長で3-4千万年俸ですよ、上場企業の取締役となると1億かなって、社長は10億、まあ、場合によってはさらに一桁上積みみたいなことも言われますが、実際の生活はほぼ同じレストランで食事をし、同じゴルフ場でプレーし、ファッションだって似たか寄ったか、つまり消費面では差がないんです。社会の多元化とメディアの普及で、自分より多くの収入を持ってる人の情報もみんな持ってるし、ある意味肩を並べて生活してる。つまり1億の人も10億の人と肩を並べて生活する限り、決して自分が裕福とは思わないし、特別な生活をしてるとも感じない。だから少々金づらいが楽になっても、自分を物質主義だとか浪費家だとは思わないわけです。イエスがあの時代のユダヤのことを、あいつらは貪欲だ、でも自分ではそう気づいていないと言うとしたら、そのイエスが今のこの日本の状況を見たら、どれほど心を痛めるだろうかと思います。だからイエスは注意せよ、貪欲に対する盲目は今やパンデミック級だと警告するんですね。まあ、こんな話をすると、じゃあそれに対処するにはどうしたらいいのと聞かれるかもしれません。イエスはただ注意をせよと言います。具体的にはどうするんか、それは質問することです。常に警戒し、自分自身に問いかけ、そんな症状があるかないかをチェックする。イエスが言うには、高等金に関しては自分の感覚を疑えと。つまり本当にそれは必要か、逆にもっと金をかけずにシンプルに生きれないのかと問えと。イエスは言います。注意せよ、自分への問いかけをやめてしまうなら、あなたは自分自身を盲目のところに置くことになる、それを選択することになると。それは一歩進めると、こういう質問になるかと思います。あなたが今お金を追求する過程でやってるその仕事、それは人々に害を及ぼしてないか。害毒をまき散らす取引や製品作りに関わってないかと。僕らそんなこと考えたくないんです。そこまで先のこと知りたくもない、そんなことに触れてほしくもない。でもその質問をせず、そのことを考えないなら、あなたは盲目を自ら選択してる。日光に行くと、見ざる言わざる聞かざるという3匹の猿のお話がありますが、そんな風になって物質主義に突き進んでしまわんように、質問せよ、警戒せよとイエスは言われるんですね。金銭的盲目から身を守る、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、じゃあ貪欲とは何か、貪欲とは何か、もうこれは簡単な問いです。それはお金があなたにとってあまりにも重要で、もう中心的な存在になってしまっているということ。まあ、これは誰でも知ってることなんだけど、先ほども言いました通り、問題の本質はどこにレッドラインを引くかです。イエスはそれを常にあなたが立ってるところよりはるか遠いところに引かれてると言います。もう常にです。あなたは他の人を見て、自分はやつらほどお金もないし執着心もないとおそらく言うでしょう。でも僕らに必要なのは、先ほど言ったレッドラインを超えてしまった時のアラームです、サインです。イエスは僕らに6つのサインを当ててくれてます。まあ、3つのペアということもできますが、その働きを見ると、1つ目は状況のサイン。これはもう貪欲と 物質次そのもののサインです。19節にはこうありました。出してもらっていいですか。これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。この言葉がそれです。とにかくもう十分なものあるんだから人生楽しめよって。大きな屋敷に大きな納屋、お金を自慢し豪勢に暮らすって。もうこれは明らかに貪欲と物質主義です。とともにイエスはこの裏のサインも教えます。それは自慢ではなく心配について。なぜ貪欲の後にこの心配の話が出てくるのか。それはイエスが着るもの食べ物生活習慣について心配する人は実は貪欲な人と同じく物質的なものに心を奪われてるというからです。実はその通りで、あなたは持ってる時は心配しませんが自慢をする、そして持ってないとなったら今度は心配をするんです。つまりイエスは29節で明確に言います。何を食べたらよいか何を飲んだらよいかと心配するのをやめ気をもむのをやめなさいと。心配するなと、もうそこに心を置くなと。あなたは繁栄の時だけでなく繁栄のない時も発生するこのお金病の2つの兆候、つまり自慢と心配、あっちに行きこっちに行き、それが自分の中にあることを認識してるでしょうか。今のは状況的なサインですが、今度は心理的なサイン。貪欲と物質主義、そして拝金主義のその心の中の思いはお金こそが安全の源というやつです。19節はその例で、これから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め食べて飲んで楽しめのこの男の心の中で言うてることはこうです。このコントロールの難しい世の中、唯一自分の環境をコントロールする方法はこれだ、危険な世の中で唯一の安全はこれだ、お金だって、とにかく投資をしお金を増やして貯金せよと。でもイエスは、もし僕らがこの男みたいに金さえあれば安心ということになったらお金から一瞬も離れることはできなくなると言います。そしてルカの福音書の仲介者アール・エリスという人はこんなふうに言いました。この金持ちの最大の勘違いは、自分は神の所有物なのに、持たれてるだけなのに自分自身が所有者と思ってしまったことだって。実際コントロールなんかできないのに自分でコントロールしてるつもりになって、自分は霊的にはただの借家人、住ましてもらってるだけなのに我こそオーナーと思ってたということ。つまり僕らはもう自分も持ち物も究極レンタルなんです。ところでこの金持ちはお金に安全を見出したと言いましたが、実はお金に美しさを見出す人もいます。その人にとってお金は自分が人から魅力的に見られるための手段です。自分を価値あるもの、重要なものとする道具です。それによって人々は今以上に自分のことを大事にし愛し認めてくれるはずと。このような人は自分自身に金を使います。彼らは服に金を使い、それを保管する場所として家を買う。それはそれによって自分の価値を上げれると考えるからです。でもそこにある皮肉は、そうやって人々がどんどん寄ってきたとしても誰が本当にあなたのことを好きなのか永久にわからんということです。さらにお金に頼ると自然と傲慢になる、そしてみんなが嫌う人間になる。 頑張ってお金持ちになってんのにどんどん嫌われる。頑張れば頑張るほどそうやって、お金を安全の象徴と考えるならどうしても溜め込み病になっていくし、またお金を美の象徴と考えるなら今度は浪費病が出てくる。面白いのはこの2つの症状、全く逆のもの同士、片やケチ呼ばわりし、まあ、片や成金呼ばわりしますが、両者とも本当は神からしかもらえんものを金に求めてるんで、結果的に病んで病んで内側から蝕まれていくんですね。最後に実践的な2つの兆候というのがあります。これはあなたがお金を最も大事なものと考えると、もうそれを全力疾走で追いかけるということです。30節、これらのものは全てこの世の異邦人が切に求めてるものです。とこの追い求めてる、この言葉、これは過度の追求とそのための過労を意味します。あなたは常にそれをし、そのために必死で働く、これがお金病の一つの兆候ですが、もう一つは溜め込むことです。この章全体に通じるテーマの一つは、お金を稼いだ時それを与えることなく溜め込むという問題です。これはでも貯蓄の否定ではなく、神に代わる安心をそこから得ようとすることの否定です。今まで言いました6つをまとめるとこういうことになります。イエスが言ってるのはこういうことです。お金について過剰に心配したり、お金持ってる人を羨んだり、お金得るために必死のパッチで働いたり、逆に預金や投資を切り崩してでも与えるということが全然できないとしたら、一切考えれんとしたら、あなたはお金病です。あなたはお金に安全を求めるか、あるいは美しさを求めてて、本来神しか与えられんものをあなたはお金に求めてる。これが全ての兆しであり、また兆候です。そしてこの説教をここまで聞いてたら、この問題は程度の差こそあれ、あ、自分にも当てはまるなと気づいてくると思うんですね。と同時にイエスが何度も大丈夫か大丈夫かと問いかける理由も分かってきます。つまり僕らはもうこのお金病というものに関してはもうあまりにも無頓着、認識が薄すぎるんです。じゃあそれはどう対処すればいいのか。貪欲とは何か、2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、じゃあ金銭的な健康を僕らはどうやったら手に入れることができるのか。答えはイエスは僕らに2つのものを与えてくれてます。今日の御言葉は僕らの心配や不安を取り去って、また僕らが金銭を追いかけるという、そういう状況から抜け出すための2つのものの必要性を教えてくれてます。それは劇的な恵みの体験と、その恵みを経験した共同体の仲間です。まずあなたは恵みの根本的な体験が必要です。今日の最後の箇所はその答えの根拠でもあります。中でも書かれている順番が大切です。よく見てくださいね。32節です。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです、とある。まず御国を与えるって、だから恐れるなって。そしてその上で33節です。自分の財産を売って施しなさいと来るんです。決して財産を売ればあなたは御国に入れますとは言ってません。それとは逆です。イエスは言います。小さな群れよ、あなたには王国が与えられてる。それも自分の行いによってではなく、自分の記録によってでもない。天国が与えられてるということを知った時、あなたは 自由になる。そして大胆に打って与えることができるようになると。このことをイエスは別の言葉で21節、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと言ってます。この通りとはさっきの愚かな金持ちのことです。つまり物を貯め込む人は神の前に富んでない。これは内面の内側の富の欠如を言ってます。実は私は今年65歳になりました。年金の支給がちょうど始まったんですね。2ヶ月で48万円、ここだけですよ。月24万、もう感謝のことです。すると旗絵が、妻が月定献金増やさないとねと言うたんですね。その時僕の頭をよぎったんだ。これまでも10分の1献金以外に長教派の働きとかなんとか、まあ宣教師とかもいろいろ個人的にあっちこっち献金してて、金額的には十分今回のアップ分上回る額をしてるし、これも同じ神様への捧げ物やからもうええやろうと。つまり特に今回のことで教会への献金の総額変える必要なかろうという考えです。実はこの説教、今日のこの説教を準備している最中にこのやり取りがあってですね、うわ神様僕に語ってはるわと、もう直撃受けました。さっきは年金感謝と言ったんですけど、もうそれ口だけです。神様に言うてもう十分に向かって言ってる。神に頼る以上に金に頼る。さっきの背金主義が人のことやと思って言ってたのに、僕にも知らん間に浸透してるわって。イエスが口酸っぱく注意せえ注意せえというのは気づきにくいからやと言うんだけど、ほんまやなって。結局年金の増加分を溜め込むことはせず、それは二人で祈って悔い改めて追加献金することに二人で決めたわけですが、その時何が起こったか、今更言うのも恥ずかしいんですけど、守りから自由に、お金の心配から神の豊かさへと、もう内なる大転換を経験させていただきました。この大転換の理解を助ける御言葉が2つあります。1つが第一ペテロの2章9節で、ペテロはこんな風に言ってます。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民だと。ペテロはこれクリスチャンに対して言ってるんですね。最後の言葉、神の民、これは神の宝とも訳せる言葉で、これは驚くべきことで、これが僕らなんです。ところで神はどういう方かというと、銀河を持つお方です。例えば1000億の資産を持ってる人がいて、その人に何をあげたらその人はすごいと言ってくれるか。神は文字通り全てを持つお方です。全ての星、全ての宇宙、全ての銀河が神のもの。ペテロはその神をして僕らに、あなたは神の宝物だと言うんです。わかるでしょうか。宝物とはもう見るだけで触るだけで素晴らしい、俺は幸せと感じる、もう特別なものですよ。神は僕らをそんな宝物としてくださってると。本当にそんなことどう理解したらええんでしょう。ここで皆さんと共有したい2つ目の御言葉は第2コリントの8章です。7節と9節、ここでパウロはこう言います。まず7節、この恵みの技にもあふれるようになってください。そして9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知ってます。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと。 つまりパウロは与える恵みに富むものになるようにと、またあなた方が自分の宝物を与えれば神は天の宝物を与えてくださるというんです。いや、実際パウロが言ってるのは、あなた方は神があなたに究極の宝物を与えてくださったことを知るまで地上の宝物に対して自由になることはないということ。それは何か、それはイエスです。イエスが究極の宝物なんです。イエスは地上に来られた時、文字通りの貧しさの中で生活されました。イエスは狐には穴があり、鳥には巣があるが、人の子は頭を置く場所もないと言われましたが、この経済的な困窮は後の十字架上で起こることの予兆でした。イエスは十字架で力を失い、神との関係を失い、栄光の宝を失いました。イエスは貧しい私たちのために全てを売り払ったんです。なぜか、それは僕らの罪を贖うため。これが大前提です。その上でイエスは言います。もしあなたが溜め込むなら、それはあなたが神の前で飛んでないからだと。お金について心配したり、人を羨んだり、お金に追いかけ回されたり、過激な割合で与えられないとしたら、それはあなたがイエスによって宝物として愛されていることを知らないからです。イエスがあなたのために全てを捨てたこと、あなたのために無限の代金を払ったということ、あなたがそれほどに愛されているということを全然知らんからです。もしあなたがそれを知ってたら、イエスは言います。もしあなたがどれほど愛されているかを知ってたら、もしあなたがこの内なる霊的な富を持ってたら、あなたの金はただの金になる。それは美しさでも安全でもない、ただの金です。この発見がパウロの言った地上の宝物に対して自由になる瞬間、そして僕のあの1週間前の年金事件で与えられた霊的な体験でした。今の時代、お金だけじゃありません。みんながものすごい大事にしているものにタイパがあります。タイムパフォーマンス、まあ、コスパが、ね、あるのにタイパって今言いますよね。もうつまらんことに時間も手間もかけたくないって。僕もそうです。6年前に半身不随になった同僚の K 君、このことは皆さんにもお話したことあるかと思いますが、彼はまあその6年前に脳の障害も受けてしまって、状況がちょっと複雑になるとテンパって癇癪を起こしてしまうんですが、この水曜日、まあ数日前、江東区の南砂町のリハビリ施設に彼に会いに行ったんです。でドア入ったらいきなり、要件は何、俺イライラしてんだ、帰ってくれ、もう来なくていいと。結局入って30秒で病室から追い出されてしまいました。まあ、直前にその入り口のところでヘルパーさんとさっきまで揉めてたという話は聞いてたんで、あ、その延長線上やなというのは分かったものの、まあそれにしてももう猛暑の中自転車こいでやってきて、そんなこと言われてもうやめたろかと本気で思いました。発症当時一緒にお世話をする友達が何人かいましたが、まあ本人は感謝はせんはすぐ起こるわで一人減り二人減り、今はもう定期的には僕しか行かなくなりました。腹立つなぁと、でももうそんなこと考えるのやめようと、もう再び自転車で帰途に着いたわけですが、その時この御言葉からイエスが僕に語られたんです。私が貧しくなったことであなたは豊かになった、だから恵みの業に富むものとなれ。今あなたが腹立ってるのは、もうやめたいと思ってるのは、自分は大事な時間使ってやったってるんやという、 そんな高飛車な思いがあるからであって、元はといえばあなたは私が何をしたかを見たからここに来たんでしょう。どうして今 K 君を見るの？私を見なさいと。ああ主よごめんなさい、信仰で始めたものを肉で仕上げようとしてました。自転車漕ぎながら悔い改めの祈りを捧げました。そう、イエスが無限の代価を払ってあなたを大切にしておられることを見たとき、あなたは隣人の必要にお金という代償を用いて、時間という代価を払って淡々と向き合える、奉仕できる。そしてそこで使うのはただの金です。ただの時間、それ以上のもんじゃない、全然大したもんじゃない。僕らは自分の宝と思ってるから金や時間使うときにものすごい肩に力が入るんだけど、イエスのしたことちゃんと知ってるならそっから完全に解放されるんですね。感謝です。ところで最後に一つだけお話をして終わりたいと思います。それは先週、まあ、ここにおられた方はアジア大会で来日するという三十数名のアジアのクリスチャンたちがホームステイを希望している、そのホストになる人いませんかということで皆さんに、まあ、お願いというかお伝えしたと思いますが、まあ、皆さんは忙しく時間も取れないしなかなかという状況もよくわかります。もちろん、まあ、2泊3日全部コストは自分持ちですからお金もかかることです。すぐに、まあ、何ヶ月か後のことね、やりますとは言いにくいということも承知してます。僕自身ホストやらないんで、まあ、家が小さいからですけど人のこと言えないんですけどね。でもそんな中、新生宣教団のつながりというトラクト、まあ、最新のトラクトが先日来たんですが、そこにクリスチャン弁護士の佐々木光雄さんの文章がありました。それをご紹介したいと思います。米コロンビア大学のジェラルド・カーチス名誉教授はこんなことを言ってます。2025年1月20日にトランプ大統領が就任した時、戦後80年は終わった、今は日本が新時代に入ったという認識を持つべきだと、これをカーチス名誉教授が言ってるわけです。この後佐々木さんは続けます。今年は昭和100年、戦後80年という時代の大きな区切りで、日本にとっては長らく待ち望んできた神の時が来たように思う。トランプ大統領のアメリカファーストによる一方的な関税政策の強行で、かえってアメリカは世界からの信用を失い孤立し、政治的経済的に衰退しつつある。ロシアは国際法上違法なウクライナ侵攻によってすでに疲弊している。中国は共産党の経済政策の失策で破綻寸前にある。また EU は加盟国間の不一致によりほころびで動揺している。そんな中、唯一日本だけが政治経済社会の安定性、ハイレベルの工業技術、民族としての信頼性が評価され、今や世界の資本が流入し、外資が拠点を移しつつある。これからリバイバルが起き、キリストを信じる信仰の土台の上に日本が強く立ち上がる時が来たと私は考えてると。そして御言葉が2つ書かれてました。1つ目はガラテヤの6章9節、失望せずに善を行いましょう、諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。もう一つがフィリピの2章13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせくださる方です。どうですか皆さん、アジアの時代中でも日本のクリスチャンがアジアと世界をリードする時代が来てるとこの記事は言ってます。 またこのタイミングにアジア大会が日本で行われるというのも偶然ではなく、神が僕らアジアのクリスチャン同士をつなごうとしておられるんじゃないかというのを感じます。実際、僕一応行くつもりなんですけど、11月2日から5日3泊は6人部屋で、高齢の僕にはかなりハードな環境なんですが、でも出会いを期待して行ってこようと思います。ぜひそのことのためにもお祈りください。皆さんもたとえ大会そのものには参加できなくても、この東京での交流を深め、 TCC への次なる神のご計画に備えていきたいと思うんですね。その意味でもぜひもう一回ホストファミリーを検討してほしいし、でもそれが無理でも11月1日には日本橋歩きというのを、前回やったやつをもう一回アジアの人たちとやろうと思いますので、ぜひぜひ皆さんもそれに参加していただければと思います。そこには妨害の祝福があること私は期待しますし、また確信しています。それでは一言お祈りいたします。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方キリストの貧しさによって富むものとなるためです。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。あなたは全宇宙を所有しておられる神です。その方が私のために貧しくなられ、それは私の罪の贖いの代価を払うためでした。そのあなたが今私を最高の宝物として喜んでくださってる、そのことを知った時、私たちの地上の宝物は宝物ではなくなります。この主の恵みを心から感謝します。どうぞ今日から私たち一人一人があなたから預かっているこの大切な時間とお金をしっかりあなたの務めのために標準を合わせ喜んでお捧げすることができますよう導いてください。また私たちがあなたの呼びかけにしっかり耳を傾け、世の貪欲と拝金主義に知らぬ間に陥ってしまうことがないようどうぞお導きください。すべての栄光をあなたにお返しします。私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。